税を問う一般質問をお伝えします。一般質問は23人の議員により4日間にわたって行われました。ミス三叉踊りの募集要項や街中お出かけパス、自治体経営改善の取り組みなど広範囲な市政課題について質問がありました。なお、各議員の所属会派等は各議員の一般質問日時点です。はじめは無所属後藤百合子議員の質問です。盛岡南地区物流拠点整備事業。質問、事業者との協定のめどが立たず事業が停滞していますが、区画を分割し実行可能な区域から先行して実施することなどを検討しては。答弁、開発事業候補者の企画提案は全体を4期に分けて整備する計画であり、進捗に合わせて企業立地の動向などを確認し整備を進めます。将来を見据えた水道事業。質問、人口減少や資材高騰など水道事業を取り巻く環境は厳しいですが、100年先も市民に安全で美味しい水を供給していくための対策は。答弁、水道ビジョン2045に基づき料金収入減少などの諸課題の解決に努め、信頼される水道事業の実現に向けて取り組みます。この他の質問、盛岡藩覚書休刊、ヘルステック関連企業集積の成果、再犯防止の真髄を伝える啓発活動。無所属後藤百合子議員の質問でした。次は創成会細川ゆかり議員の質問です。ミス三叉踊り。質問、実行委員会で見直しの検討をするとしていたミス三叉踊りの募集要項などが6年度から変更がなかったですが、その理由と検討内容は。答弁、実行委員会内の企画業務宣伝部会において検討しましたが、現状維持を希望する意見が多数であったため、これまでと同様の内容となりました。尿ナトリウム、カリウム比。質問、国民健康保険特定健康審査における尿ナトリウム、カリウム比を活用した市民への健康増進の取り組みの状況は。答弁、特定健康審査の結果から医療機関への受診勧奨などは行っていますが、尿ナトリウム、カリウム比を活用した取り組みは行っていません。この他の質問、公共施設での生理用品の無償提供、産後うつへの支援、産後ケア利用における助成。創成会細川ゆかり議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団神戸真也議員の質問です。消費税の今後のあり方。質問、消費税減税が一番の物価高騰支援になると考えますが、消費税の今後のあり方への所見は。答弁、地方自治体の安定的な財政運営に欠かせないものであり、社会保障制度の安定性と持続可能性を確保し、将来世代への負担を避ける上で、今後も維持されるべきだと認識しています。公共施設の照明設備の不具合。質問、公民館などの公共施設において、照明設備の不具合に関する声が寄せられていますが、利用者に不便をかけている状況に対する所見は。答弁、照明設備は利用者の安全で快適な活動環境を確保するために必要不可欠であり、可能な限り早期に対応すべきものと認識しています。この他の質問、就学援助費の支給の改善、国の米納税に対する所見、内水氾濫対策。日本共産党盛岡市議団神戸真也議員の質問でした。代わって、政友会小笠原秀夫議員の質問です。 スポーツ施設を通じた地域活性化。質問、開かれたスポーツ空間の整備による市民交流や地域活性化を促す取り組みが必要では。答弁、盛岡南公園のバスケットゴールなど、誰でも利用できる開かれた空間整備に努めており、利活用の周知や既存施設での市民交流の機会拡充などにより、地域活性化につなげていきます。彫刻を題材とした学校教育。質問、盛岡市内にある彫刻を題材とした地域学習、探究活動を学校教育に取り入れ、子どもたちが地元文化に誇りを持つ機会を創出しては。答弁、小中学校において彫刻に親しむ活動に取り組んでいます。今後も地域ゆかりの芸術家に触れる機会や郷土愛を育む教育を推進します。この他の質問、デジタルツールによる彫刻の魅力発信、市民の健康づくり施策、声優会小笠原秀夫議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問です。タクシー事業者の最低保有車両数。質問、運転手確保が難しい中で5両以上を保有しなければならない基準は、タクシー事業者の経営を圧迫しているのでは。答弁、旧玉山村では盛岡市地域公共交通会議での協議により2両以上に緩和できる要件があり、基準の緩和で事業が継続しやすくなると考えます。文化財などの保存と修復の状況。質問、石川啄木記念館にある旧斎藤家や中央公民館の屋根が傷んでいますが、盛岡市内の文化財などの保存、修復の状況は。答弁、小規模な破損は順次修繕を進めていますが、大規模なものは国の補助金や寄付金を活用するなど、財源確保に努めながら取り組んでいきます。この他の質問、玉山から北松園中学校に通う予定の生徒への玉山学校給食センターからの給食配送。日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。次は声優会野田直樹議員の質問です。ビクトリア市訪問の成果と課題。質問、姉妹都市提携40周年を契機としたビクトリア市訪問の成果と今後の課題は。答弁、訪問で交流を深め、交流継続を誓う盟約書を交わしました。姉妹都市提携40周年記念事業による友好の機運醸成や中高生の相互派遣など、市民への浸透と若い世代への広がりを図ります。中野橋通りの再開発事業の補助金。質問、中野橋通り1丁目地区第一種市街地再開発事業東街区の整備における補助金充当の対象と事業の進捗による補助金額の変動の可能性は。答弁、調査設計計画や土地整備、住民が共同で使用する施設の整備が対象で、整備の規模などに変更が生じる場合は補助金の額も変更されます。この他の質問、今後の姉妹都市友好都市との交流、河南地区の活性化と分譲マンション建設の進捗。声優会野田直樹議員の質問でした。続いて声優会鈴木慎吾議員の質問です。 DX の推進体制。質問、 DX の推進は運用と改善を続けることが必要ですが、部署横断の組織体制や研修の状況は。答弁、 庁内横断のデジタル推進事務局の設置や、各部署に DX 推進リーダーを配置するなど、全庁を挙げ取り組んでいるほか、職員向けの専門研修を実施するなど、DX を推進しています。習い事助成制度の導入。質問。習い事は子どもの成長に重要で、部活動の地域移行の受け皿ともなりますが、所得制限付きの中学生向け習い事助成制度の導入への所見は。答弁。恒久的な財源確保が課題ですが、子どもの選択する権利の保障などの効果が期待できるため、他都市の事例を参考に支援策を検討します。この他の質問、災害時の一時避難場所として民泊の活用、支援型マネジメント研修の状況、政友会鈴木慎吾議員の質問でした。代わって、令和新選組、縄手豊子議員の質問です。ゴミ処理施設整備と温室効果ガス。質問、大規模ゴミ処理施設の整備は、盛岡ゼロカーボン2050の計画に逆行するのでは。答弁、各市町で焼却処理量などの削減に取り組むとともに、施設整備にあたり、事業者選定時に、CO2 排出量の削減に関する提案を求めるなど、温室効果ガスの排出量削減に取り組みます。教員の時間外勤務。質問、業務量の増大から教員の長時間勤務が常態化し、病休者が増加していますが、教員の給与や勤務条件を定める法律の問題点の認識は。答弁、法律の規定が勤務実態とかけ離れ、時間外勤務を招いていると認識しており、抜本的な処遇改善に向けた法改正を国に要望しています。この他の質問、米の価格と不足、自治体経営改善による財源確保策、市長の考える政策の優先順位、令和新選組、縄手豊子議員の質問でした。今度は創成会、寺長根博士議員の質問です。市長立候補の際の心構え。質問、市長就任からおよそ2年が経ちますが、市長に立候補する際の心構えは。答弁、より優しく、より強い盛岡を目指し、誰一人取り残すことなく、すべての人に優しい街を作る思いで立候補しました。今後も、市政は常に市民と共にを信念に、市政運営します。新型コロナウイルス。質問、3年もの間、様々な犠牲と悪影響を与えた新型コロナウイルスに対するワクチンが、およそ1年で完成したことが、新型コロナウイルスが人工物であることを証明しているのでは。答弁、技術の進歩によって早期にワクチン開発ができたと認識しています。この他の質問、小中学校における歴史教育、新型コロナウイルスワクチン接種の健康被害認定数、創成会、寺長根博士議員の質問でした。次は、日本維新の会、佐藤直弘議員の質問です。ミス三々踊り、応募資格の見直し。質問、ミス三々踊りの応募資格について、今後の見直しに向けた工程は。答弁、7年度の盛岡三々踊り終了後に、関係者との情報交換などを行い、8年度の募集に向けて、実行委員会内の企画業務宣伝部会を中心に議論を重ねていきます。病児保育事業。質問、持ち物や申請手続きなどの統一を図るとともに、盛岡市が一元的に予約システムを運用する必要があると考えますが、導入に向けた検討状況は。 答弁、施設の意見を踏まえ、持ち物などの統一を検討し、予約システムの利用者と施設双方の利便性向上に向け、他都市の事例を調査・研究します。この他の質問、施設集約化判断基準と施設カルテ、行政改革を促すための経済性監査、使用済みおむつ、日本維新の会佐藤直弘議員の質問でした。続いて創成会豊村哲也議員の質問です。介護施設の経営問題、質問、養護老人ホームと特別養護老人ホームの経営問題に対する所見は、答弁、人材不足や入所者減少により経営が厳しいほか、申し込み後、入居可能でも入居に至らないことがあるなどと聞いています。経営状況を聞き取りし、課題解決に向け共に検討します。熊の出没情報の共有。質問、岩手県が運用している岩手モバイルメールを活用し、熊の出没情報を発信しては。答弁、盛岡市公式 SNS などで情報発信していますが、多様な方法での情報発信は市民の安全につながることから、岩手モバイルメールの活用を含め、効果的な方法を検討していきます。この他の質問、警察と連携した防犯システム構築、土砂災害警戒区域などの基準、水筒作付け面積、創成会豊村哲也議員の質問でした。代わって公明党池野直友議員の質問です。道の駅盛岡渋民タミット、質問、道の駅盛岡渋民タミットが開業しましたが、利用者からの要望や改善すべき点は、答弁、施設面と運営面で寄せられ、車両誘導などはすでに対応し、段差解消などは検討中です。営業時間延長などの改善に時間を要するものは、各テナントの事情を踏まえ検討していきます。ヘルプマークの配布方法。質問、現在ヘルプマークは市役所本庁舎のみでの配布ですが、支所や郵送での受け取りを検討しては、答弁、都南総合支所及び玉山総合事務所での配布体制を速やかに整えます。郵送を希望する場合の手続きについても対応できるように検討を進めていきます。この他の質問、地域おこし協力隊の現状、公共施設設置の車椅子の状態とバリアフリーの状況、公明党池野直友議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問です。空き家の利活用促進。質問、空き家などの購入経費や賃借する場合の回収、片付け経費の補助制度を導入しては。答弁、空き家の購入者に購入費や回収費、家財処分費を補助していますが、賃借については退去時に原状回復が必要で、補助金の適正な交付に課題があり、他自治体の取り組みを研究していきます。街中お出かけパス。質問、予定販売枚数が完売し、パスを購入できない市民は、負担増加を避けて外出を控える懸念があります。補正予算で対応し、追加発行しては。答弁、予定枚数で販売終了しますが、高齢者の生活支援も目的とする重要な事業のため、バス事業者と協議を継続し、サービスの提供に努めます。この他の質問、市営住宅の廃止の影響、宿泊税、公共施設への生理用品の設置、日本共産党盛岡市議団、 三田村亜美子議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問です。家父等医療費給付事業の終了。質問、家父等医療費給付事業の終了の再検討を求める市民からの手紙に対する市長の所感は、答弁、同様の声をいただいており、心苦しく感じています。事業費全体の額が年々増加しており、医療助成制度の維持のため、他市の状況なども勘案し、早急に見直しが必要であると決断しました。路線バス運転士確保支援事業。質問、これまでの盛岡市のバス運転士確保支援の実績と効果は？答弁、路線バス事業者3社に新規採用の運転士1人当たり40万円を5年度48人分、6年度21人分支援しました。新規採用者数が4年度に比べ増えており、効果があると認識しています。この他の質問、新施設整備や財政調整基金の積み戻しの根拠、人権尊重と自衛隊への名簿提供、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。続いて公明党太田隆司議員の質問です。リース期間終了後の公衆街路灯。質問、町内会などへ無償譲渡される街路灯は修繕費の負担が課題ですが、町内会に代わり盛岡市が負担するなど負担軽減策の検討状況は？答弁、再リースは現契約の倍以上の費用が見込まれ難しく、盛岡市が一律交換する方法は財源が課題であり、引き続き最適な方法を検討します。道路標識などの点検・管理。質問、岩手県は民間業務委託で標識などを維持管理していますが、所感と今後の取り組みの課題は？答弁、道路標識などをデータベース化して効率的な点検を実施しており、事故の未然防止に有効だと考えます。盛岡市の管理物件は増加しており、職員の技術向上や人員、財源確保が課題です。この他の質問、盛岡市屋外広告物条例と政治活動用ポスター。公明党太田隆司議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、鈴木努議員の質問です。ゴミ屋敷条例の制定と効果。質問、ゴミ屋敷問題の解決に条例制定は必要だと考えますが、条例制定とその効果への所見は？答弁、良好な住環境保持についての市民意識を醸成し、ゴミ屋敷発生の抑止効果が期待されますが、ゴミ屋敷の解消には根本的な解決につながる制度の検討が必要であり、調査研究を行います。補聴器購入助成。質問、聞こえの状態を改善するための取り組みをパッケージ化し、参加同意者に補聴器購入助成をすることで、助成費用を抑えられるのでは？答弁、各種事業との調整や介護保険料への影響が懸念されるため、盛岡市高齢者保険福祉計画、第10期介護保険事業計画策定時に実施を検討します。この他の質問、アプリを用いた語音聴力チェック、訪問介護事業所調査を踏まえた盛岡市の対応。日本共産党盛岡市議団鈴木努議員の質問でした。今度は創成会中村はじめ議員の質問です。不法投棄、 ポイ捨て禁止条例。質問、不法投棄、ポイ捨て禁止条例を制定し、ポイ捨てなどに厳しい姿勢で取り組むべきでは。答弁、不法投棄、ポイ捨ては、軽犯罪法などで禁止されており、未然防止策として啓発活動を行い、一定の効果が出ています。今後も条例制定都市を参考に、有効な対策を調査研究します。防犯カメラの普及拡大。質問、防犯カメラにより犯人逮捕につながった例もあり、地域防犯カメラの普及拡大を急ぐべきですが、所見は。答弁、犯罪の抑止や地域の見守りに有効だと認識しています。事業の優先順位を勘案しながら、盛岡市、所管施設や地域への設置に取り組みます。この他の質問、盛岡城跡公園の菜園側トイレ、仙北地下道のバリアフリー化、禁煙の取り組み、創成会中村はじめ議員の質問でした。次は市政クラブ伊勢志穂議員の質問です。盛岡市の景気浮揚。質問、自治体経営改善が景気後退に影響を与えるであろうことが容易に想像できますが、盛岡市の景気浮揚のために行うべきことは。答弁、新盛岡市総合計画の未来創造プロジェクトにおいて、雇用の場の創出、移住定住、交流人口の増加などに注力する社会現対策に取り組みます。アンコンシャスバイアスの解消。質問、アンコンシャスバイアスの解消のため、盛岡市商工労働部から企業へ指導すべきでは。用語解説です。アンコンシャスバイアス。日本語で無意識の思い込みなどと表現され、誰にでもあり得ます。これまでの経験や見聞きしてきたことなどから生み出されるため、完全に払拭することが難しいですが、気づかないままでいると自分や周りの人の可能性を狭めてしまうことや、誰かを傷つけてしまう可能性があります。政府広報オンラインより作成。答弁、国と岩手県、盛岡市で商工関係団体7社に働きたい女性の希望に応じた働き方が実現できるよう、取り組みの推進を要請しました。また、岩手県や関係機関との連携も含め、必要な取り組みを検討します。この他の質問、生活が苦しい市民への配慮、若者が希望する就職先の調査分析、図書館の今後、市政クラブ伊勢志穂議員の質問でした。続いて、声優会浅沼克人議員の質問です。新産業等用地の高付加価値化。質問、道明地区新産業等用地の高付加価値化として何が効果的と考えていますか？また、インキュベーション施設などの整備の検討状況は？答弁、新産業等用地整備基本計画において、会議室などを備えた施設など、立地企業の利便性が高まる施設の整備を検討することとしています。農地付き空き家バンクの立ち上げ。質問、農地付き空き家の情報収集と公開のため、農地付き空き家バンクの立ち上げが必要だと考えますが、想定される課題と手法は。答弁、盛岡市の農地付き空き家の現状把握が必要であり、その状況を踏まえ、他自治体の取り組みなどを情報収集し、効果的な手法を検討します。この他の質問、女性の創業支援、PFS、SIB の可能性、検証する先人の追加の必要性、声優会浅沼克人議員の質問でした。 代わって、市政クラブ中村正幸議員の質問です。修学旅行引率の勤務時間振り替え。質問、引率業務で時間外勤務が発生することは仕方ないですが、7年4月に修学旅行を実施した中学校での時間外勤務の振り替えの実施状況は？答弁、岩手県が定める特別の週休日及び勤務時間の割り振りを行う際の基準に基づき、修学旅行を実施した16校のうち9校で実施しました。適切な勤務時間の割り振り。質問、4月の修学旅行の勤務時間の振り替えは行事が多くて難しいと考えますが、適切な勤務時間の割り振りを行うことの教育委員会の責務は？答弁、教職員の健康確保の責任を有しており、適切な勤務時間の割り振りを進め、修学旅行の実施時期を見直すなどの検討を働きかけます。この他の質問、患者輸送事業の検討状況、障害者控除申請対象者に対する具体的な支援方法、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。今度は公明党鈴木聖子議員の質問です。スクールソーシャルワーカー。質問、子どもたちに多様な支援を行うスクールソーシャルワーカーの7年度の配置体制は？答弁、7年度は3名の配置となっており、限られた人数ですが、それぞれのケースを今まで以上によりきめ細かに把握し、必要に応じた支援が行えるよう調整することが重要だと考えています。子どもの権利条例。質問、子ども一人一人が自分は守られていると思える盛岡市を目指すために、子ども条例や権利条例を制定することが有効な手段の一つでは？答弁、現在は方針を決めていませんが、条例の制定を含めて必要な取り組みについて、他都市の事例なども踏まえて研究をしていきます。この他の質問、虐待を受けている児童を支援する地域ネットワーク、アドボケイト、子どもの権利、公明党鈴木聖子議員の質問でした。次は政友会千葉純子議員の質問です。ユニバーサルシートの整備基準。質問、民間へのユニバーサルシートの普及には整備基準を設けて事業者に設置を促すことと、岩手県への働きかけが必要だと考えますが、所見は？用語解説です。ユニバーサルシート。乳幼児などのおむつ交換のためのベビーシートと異なり、大人も横になれる大型のシートで、車椅子などから乗り移りやすい高さに設置され、主に多目的トイレ内に設置されています。障害のある人のおむつ交換などに利用されるほか、高齢者や子供連れの人など多くの人が多目的に利用できます。群馬県ホームページより作成。答弁、整備基準を設けることは事業者に負担が生じることから現時点では難しく、普及推進のため岩手県に働きかけていきます。自治体経営改善に向けた環境整備。質問、自治体経営改善を進めるには主体である職員がやる気を持って盛岡の将来を考え、対話を大切にする取り組みが必要ですが、所見は？答弁、まちづくりの主体として能力が発揮できるような人材育成を行っており、能力を活かせるように自治体経営改善の取り組みを進めます。この他の質問、町内会への委託、中長期的な評価に基づく経営改善、大規模事業に対する見直しの検討、政友会千葉純子議員の質問でした。続いて政友会 山崎智樹議員の質問です。投票率向上の取り組み。質問。他の世代と比べて投票率が低い若者や子育て世代を対象とした投票率向上の取り組みは。答弁。若年層向けに高校などで啓発授業を行ったほか、大学生との取り組みを検討しています。子育て世代向けに選挙啓発塗り絵を配布したほか、大型商業施設に期日前投票所を設置します。重度障害者などの就労支援。質問、雇用施策と福祉施策の連携により、重度障害者の通勤や職場での就労を支援する重度障害者等就労支援特別事業を実施しては、答弁、重度障害者が能力を生かして就労するための環境の整備に必要な事業であり、当事者や関係機関と相談しながら検討を進めます。この他の質問、医療的ケア児の進学体制と保護者などへの支援、教育と福祉の連携による支援、政友会山崎智樹議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。